では一緒に御言葉を深める時間にしていきたいと思います。ついに、今週でペトロシリーズが終わりになります。私たちはたくさんの学びを得たのではないかなと思っています。同時にこれは長いプロジェクトになりました。実は4月からこのコロナ禍の状況で私たちは使徒言行録、そしてマルコによる福音書、そしてこのペテロの手紙を学んできました。それらすべてにおいて、この使徒ペトロは重要な、そしてメインの人物でした。もちろん私たちは神様の言葉を学んできたわけなんですが、今年は実はペテロさんを深く学ぶ機会になったと思います。今日はその最後のメッセージを受け取りたいと思います。そして来週からは10月からは旧約聖書に移ってモーセからのシリーズを行うことになりました。そちらも楽しみにしていただきたいと思います。私たちはたくさん学んできたんですけど、実は分かってないことの方が多いです。皆さん、この区別つきますか？実は私たちの教会はペトロとペテロの違いをあまり気づいていないです。実は私たちは教会の中でペテロを使ったり、ペトロを使ったり、もしくはどっちも使ったり、実は気づかずにやってます。どうしてこのことが行われているかっていうと、日本語の最も読まれている日本語の2つの翻訳の聖書、新共同訳と新改訳がそれぞれペトロ、ペテロが違うんですよ、そもそもが、ね。で、最近あるスタッフの兄弟にこう言われました。雄大さん、僕はペテロ派なんですよね。あ、そんな派があるんだと思って私は、ね、ペトロ派かペテロ派かあるのは私は知りませんでした。私たちは知ったつもりでもまたさらに深くされ続けたいと思います。まあ、英語みたいにピーターであれば何もあれはないんだと思うんですが。冗談をおしまいにして、私たちは今日、このペテロの手紙、最後のメッセージ、どのようなメッセージを受け取ることができるでしょうか。まあ、ちなみに私は新共同訳で読みますので、今日はペトロでいきます。よろしくお願いします。今日の説教のタイトルはこれです。今日の説教のタイトルは、奮い立つために。今日は第2ペテロの手紙の最後の章である3章を一緒にお読みしましょう。3章の1節を一緒にお読みしましょう。愛する人たち、私はあなた方に2度目の手紙を書いていますが、それはこれらの手紙によってあなた方の記憶を呼び起こして純真な心を奮い立たせたいからです。ペトロはこの3章の初めで改めてこの手紙の目的を書いています。それは彼がこれを聞いている人たちに、これ読んでる人たちの心を奮い立たせたいと思って。この奮い立たせたいという言葉は、ペテロさんがよくこれまで、酔ってるとか、目覚めるっていうことをよく使った、これは完全に目覚めさせるっていう言葉です。今日改めて、最初の問いかけはこれです。私たちは最近、いつ心が、奮い立たせられましたか。私たちのこの持っている聖書のメッセージは最終的に知識ではないです。ただのいい教えや教訓でもないです。この言葉は私たちを奮い立たせる言葉です。私たちはたくさんのことを学んできました。しかし今日最終的に最後にペトロは私たちの心を奮い立たせたいと思っています。今日そのメッセージを一緒に受け取りましょう。今日私は心から願います。私の心は奮い立たせられたいです。そして今日この説教を一緒に分かち合う皆さん一人一人の心も奮い立たせられてほしいです。私は最近いつ心が奮い立たせられましたか。では奮い立たせられるために 私たちは改めて何を知る必要があるでしょうか。続けて読みましょう。第二ペトロの3章の3節と4節です。まず次のことを知っていなさい。終わりの時には欲望の赴くままに生活してあざける者たちが現れ、あざけってこう言います。主が来るという約束は一体どうなったのだ。父たちが死んでこの方、世の中のことは天地創造の初めから何一つ変わらないではないか。ペトロは奮い立たせるためにこういう表現を使いました。まず、英語だとまず何よりも知らないといけない。Must understand っていう言葉です。何よりもまず奮い立つために分かってないといけないことがあるよ。それは何だったんでしょうか。実は先週学んだように第二ペトロ2章っていうのは、そしてこの手紙が書かれた背景は、実はこの偽預言者、偽教師の存在が大きいものでした。つまり偽教師というのは、そのまま間違った偽物の教えを教えて、弟子たちを神様じゃなくて悪の道に引きずり込もうとした、そういう存在でした。でも実は2章には彼らがどういう間違った教えをしてたのかっていうのは書かれてないんです。でも実はこの3章のこの箇所で初めて明らかになります。それは何を言ったかっていうと、彼らは主が来るという約束は起こんないじゃないか、何にも変わってないじゃないか。彼らはイエスが再び来る、最終的に神様の裁きがあるっていう教えを否定していました。まあもちろん、この私たちはこの黙示録のクラスとかがあって、最終的に希望がある、神様の裁きがあるっていうところを深めてきたと思います。その世を否定していました。でも今日はこの偽預言者、偽教師が話しているこの言葉を一緒に深めたいと思います。神様来るっていう約束は、神様に最後希望があるっていうのは一体何なんだ。何にも変わってないじゃないか。今日この言葉は私たちにどのように響きますか。ペトロが言ったのは、まずこの偽教師のことを分かってないといけないって、そういうふうに言いました。今日私たちはこのような言葉を本当に聞いていませんか。あなた神様信じてるの？別に意味ないんじゃないの？だってあなたは何にも変わってないじゃん。さっきちかさんがシェアしてくれました。神様に希望があるっていうの？でもあなたはあなたの言葉聞いて生きてるじゃない。神様信じてって言うけど、あなたの周り、あなたの環境、何にも変わってないし、誰も助けられてないじゃん。本当に意味あるの？私たちは今日この言葉に向き合わないといけない。誰がこの言葉をあなたに言いますか。私たちの生きている社会はたくさん言ってきます。この一世紀のような偽教師はいないかもしれないです。でも私たちのこの社会には間違った教えがたくさんあります。溢れすぎてます。この方がハッピーになるよ、これがいいんじゃない。それを聞いて私たちの心は今日本当に神様に最終的に希望があると信じれてますか。それ以外の場所にも偽教師がたくさんいます。私たちは自分のことを知れば知るほど偽教師がどこにいるか本当に理解できます。偽教師は本当は社会にもいるけど、本当は自分自身にいます。 自分以上に自分を責めて、必要以上に批判して、ダメなやつだと言って、多くの場合、私たちの偽教師は自分自身です。私たちはどうしなければいけないですか。私たちそれにノーって言わなきゃいけないです。私の妻、あやこさんって言うんですが、私の妻は、私は神様の女性だと思います。3人の子育てをしながら、いつも御言葉と祈りに頼って、懸命に人を愛そうとしています。しかし最近、彼女のすごい人生の深いところが見せられて、おそらく幼少期の経験から、家族から来た傷など、そういったものを見せられて、実は彼女の中に、本当に深い分の中に、自分は価値がない、最終的にいろんなことをやっても最終的に自分は守られていないと感じてしまう心、最終的にどうせ自分なんかという自己犠牲の心という思いがあることが見せられました。私はその思いを吐き出してくれた時に、彼女に泣いて謝りました。こんなに近くにいるのに、あなたのその思いを自分は助けてこなかった。私はそこにいる偽教師をそのままにしてきました。私は罪悪感と恥を感じました。こんなに身近な人の本当の心を助けてこなかった。そこで私は自分をもう一度振り返りました。実は偽教師のさっきのこの言葉は、英語だと何も変わらないというよりも Everything goes on、 そのまま流れていってる、すべてのものは天地創造から変わらずにそのままただ流れてる。だから自分の人生の中にある偽教師をそのまま流すだけにしてるんだったら、それは自分が偽教師だということです。私は自分がペテロと同じ心ではないだけじゃなくて、むしろ自分が偽教師だということが分かりました。でもそれを本当に認めたときに、自分は本当に正しくないものに対して怒りが込み上げてきました。最近何人かのお父さんたちと深く関わっています。そこで気づいたことがあります。私たち日本人はほとんど、この日本では物理的に家族を守れていない人はそこまでいないです。実はお父さんたちは、特にお父さんたちはしっかり守ってます。実際立派に家族を経済的にも物理的にも守ってます。でも物理的に守っても本当の心を守ってないんだったら、それは正しいんでしょうか。子供が問題を抱えているときに、子供が声を上げているにもかかわらず、解決するまで戦わないのは間違ってますよ。それは偽教師であり、偽教師は偽教師を助けられないですよ。私たちの教会に、特に兄弟の皆さんに伝えたいです。私たちにはその偽教師の問題があります。私は今まで関わる人の中で、そうやって流してきたことがあることも気づきました。それはキリストの弟子として、また教会リーダーとして、私は皆さんに謝罪したいと思います。本当に申し訳ないです。偽教師は神様から離れさせるものです。もちろん声が聞こえることはしょうがないです。自分は価値がないんじゃないかな。それは別に罪じゃないです。でもその声を聞いたままで神様が見えなくなったら、それは罪の問題です。ペテロは何度もこの手紙の中で、その神様を覚えてない人は禁止だって言いました。見えてない人だ。 だからこの偽教師の問題は自分の傾向とか考えとか難しい状況の話ではないです。ペテロさんが言うように私たちは目覚めないといけないです。私たちの人生に偽教師を残していないですか。私たちの人生、そして私たちの周りの人の人生に今日たくさんの偽教師がいます。仕事にも学校にも家族にも、そしてあなたにいます。あなたはそれに従ってるかもしれないし、回避してるかもしれないし、やられる前に反撃してるかもしれないです。でもペテロが言うように今日理解しないといけないです。その偽教師に私たちが本当に影響を受けていることをわからないといけないです。ですからまずありのままの自分をさらけ出しましょう。本当に認めることっていうのは本当の自分の心や状態や思いを完全に正直に出すことです。それを直視する、それをすることによって初めて自分は助けが必要だって分かるようになります。なぜペテロは私たちに知らないといけないと言ったんですか。それは私たちがありのままの現実、ありのままの自分を見つめるとき、そのことによっていかに私たちの人生に偽教師がいるのか、そして自分たちが偽教師であるのかということを見ることができるからじゃないでしょうか。そして偽教師を明らかにできたら、偽教師を絶対に許さないでください。奮い立って完全にノーって言ってください。だってそれは偽物だから、本物じゃないから。あなたの人生を妥協しないでください。どうして偽教師の言葉をずっと聞き続けるんですか。どうしてその言葉が正しいんですか。いつまで解決しないんですか。そしてその同じ確信で周りの人にも伝えてください。それは罪ですよ。あなたの愛する人が希望を持てない、自分のやってることに価値が持てない、意味ないと思っているときにあなたはどうするんですか。今日一緒に奮い立ちましょう。私たちはいつ奮い立つことができますか。私がこの聖句から感じたのは、私たちが正しくないものに健全な怒りを持つときに私たちは奮い立ちます。それは本当に間違ってる、それは絶対違う。私たちはその時に奮い立つことができます。今日ぜひそのメッセージを受け取っていきましょう、ね、ではどうしたらより奮い立ち続けることができるでしょうか。もう一つのことを深めたいと思います。続けてペテロさんのアドバイスを受けたいと思います。彼らが3章の5節から7節です。彼らがそのように言うのは次のことを認めようとしないからです。すなわち天は大昔から存在し、地は神の言葉によって水を元として、また水によってできたのですが、当時の世界はその水によって洪水に押し流されて滅んでしまいました。しかし現在の天と地とは火で滅ぼされるために同じ御言葉によって取っておかれ、不信心な者たちが裁かれて滅ぼされる日までそのままにしておかれるのです。少し難しい箇所なんですが、ペテロさんが言ったのは、偽教師たちがそのままにしていることは以下のことを認めてないからだという表現を使いました。英語の聖書だとわざと忘れてるっていう表現、彼らはそれを忘れてる、覚えようとしてない。で、これは何を忘れてるんでしょうか。まあ、もちろんこれは最後の裁きの話をしてるんですが、洪水についてペテロは触れています。聖書の中で洪水といえば皆さんすぐわかると思うんですが、ノアの箱舟ですね。私すごい興味深いなと思ったのは、ペテロさんは実はこの2章でもノアに触れてるんです。 ですからペテロにとってノアの箱舟はなんかものすごく大きな意味合いがあったのかなっていうこと、私は感じています。じゃあノアの箱舟って皆さんはどのようなことを想像しますか。私がまず想像するのはこれです。ノアの箱舟は可愛らしいということです。これは私の家にある聖書仲間集めっていうカードゲームなんですが、これはもう同じ2番っていうのがあるんですけど、これ組み合わさるものをこう集めるっていうこういうゲームがあるんですけど、私は自分の子供たちを何回もやりました。これ今は一番下の子と時々やってます。これだけでですね、聖書の場面をたくさん覚えることができます。ですのでサイドポイントですが、未就学児におすすめです。はい、ちなみにこの歌皆さんご存知ですか。ノアの箱舟いやいやよ、ね、これはですね、東京キリストの教会のベビークラスを卒業した方であったら、卒業した家庭であったら、これはもう当たり前のように口ずさまれる歌なんですよ。はい、家でも必ずこれは覚えてないといけないです。定番のストーリーがノアの箱舟です。誰もが知ってるストーリーです。神様がノアに大きな箱舟を作りなさい、そして洪水が起きて神様がノアの家族をとたくさんの動物たちと一緒に助けてくれたって話です。しかし本当のストーリーはどういったメッセージなんでしょうか。世界には面白い人がいるものです。皆さんこれは何かわかりますか。これはノアの箱舟を実物大で作ったものです。人の小ささわかりますか皆さん。次の写真もあります。遠目から見ると。もちろん創世記の言葉はシンボル的な言葉で書かれたので、本当にこれが正確な大きさだったのかはちょっとわからないです。しかし、唯一わかることはこれです。ノアの箱舟はどでかいってことです。驚くべきほどノアの箱舟は大きいってことなんです。これは可愛くないです別に。でも皆さん一緒に想像しましょう。聖書では神様からノアに箱舟を作りなさいっていう命令がありました。そして彼はそれに従ったと書いてある。でも何日間で作ったか、どれぐらいかかったかは一切書いてないです。でも私が想像するに彼はコツコツコツコツ作ったと思います。助けてくれるのは一応ちょっと家族のメンバーだけ。そしてこの大きさを作りました。想像でしかないんですけど、彼はどのように感じたと思いますか？本当にこれやる意味あるの？これ何にも変わらないじゃん。これを家族一人で作るんだったら数年かかったと思いますね。何のためにこれやってるの？もしかして周りの人がいたら、君のやってること意味ないじゃん。何やってるの？他の人にでも自分でも私は想像ですけど、絶対100回は言ったと思います。何のストーリーなんでしょうか。意味がなかったんでしょうか。何のためにやってたんでしょうか。何も変わらなかったストーリーなんでしょうか。でも違いますね。私たちが知ってるのは最終的に神様の働きがあったということです。人の意見が自分の意見がいろいろあったかもしれないけど、神様の御言葉は一切変わらず実現されたということです。そして今の私たちより大切かもしれませんが、神様は最終的に洪水を起こしてノアをケアしたかもしれないです。でも違うんですよ。神様はずっとノアをケアしてた。ノアのことを気にかけて滅ぼす前にずっと忍耐してた。作り終えるまでノアのことをずっと気にかけ続けてた。
神様はケアしてくださってるということです。
神様すぐさま洪水を起こしてもよかったです。でもノアをため守るために待ってくださってました。作ってる間もずっとケアしてました。
神様私たちをケアしてくださってますし、最終的にも神様が支配してくださってます。
偽教師たちは何を認めなかったんですか。何を忘れようとしたんでしょうか。
それは神様が働いて、神様が今もケアしてくださっていることを彼らは忘れようとしてたんじゃないでしょうか。
私たちは決してそれを忘れてはいけないです。私たちはどこから来ましたか。
あなたは今日どこから来ましたか。
神様を知ってから、もしくは神様を知らない時からも含まれると思います。神様があなたをケアしていなかった時がありますか。洪水の時の御言葉と、最終的に裁きを待っているこの御言葉と、
神様の御言葉が変わったことがありますか。
今日もし神様がケアしてくださっているということをピンとこない方がいらっしゃったら、ぜひ周りの人に助けてもらってください。教えてもらってください。
私たちの教会はどこから来ましたか。
それを忘れてはいけないです。70年前、何もなかったところからジョージさんとアイリーンさんの信仰に神様が働いて、この教会ができました。
多くの人の献身と愛によって今の私たちの救いがあります。
そして私たちは難しい時期も通り過ぎました。
忘れないために今日はあえて話します。
2003年、難しい時期でした。教会には未解決な問題がたくさんあって、それが一気に爆発しました。多くの人が教会を離れて、教会に残った人の中でも不信感と怒りと落ち込みがあふれました。何時間も何日も最初は話し合いにもならない話し合いがありました。
告白ですが、私はイエスの弟子として、さらにはその時もすでに教会のスタッフであったのに、そして礼拝をその時から運営する側であったのに、私は初めて心から教会に行きたくないなって思いました。
私は決して忘れないです。だから今日私たちが喜んで礼拝できること、心から信頼して兄弟姉妹と助け合えること、
難しい時期を知らない若者が喜んでこの教会で救われていることは当たり前じゃないってこと。
今日私たちはどこから来たのか、私は忘れたくないです。
そして本当に忘れてはいけないのはその先のことです。まあその奥のことです。
本当に私たちが忘れてはいけないのは、神様が私たちの難しい時にも、そして今も、そして最終的にも私たちをケアし続けてくださってるっていうことです。
神様、私たちを決して見放すことなく守り続けてくださるということです。
私たちの多くの考え、物事の捉え方、感じ方は変わります。
皆さん、この5年間で、この10年間で、この15年間で、あなたの考え方変わったんじゃないですか。捉え方も変わったんじゃないですか。
私は大きく変わりました。しかし御言葉変わってないです。
洪水の時も終わりの時も、神様の御言葉は唯一決して変わらないものです。
だから私たちはそれを決して忘れてはいけないです。
私たちは今日それを忘れずに、今日一緒に奮い立ちましょう。今日奮い立ちましょう。聖書のメッセージに奮 奮い立たせられましょう。偽教師が私たちの人生にいることを改めて理解して、それを決して許さない態度、そのために奮い立ちましょう。神様がそしてどんな時も私たちをケアしてくださっていること、最終的に支配してくださっていること、その神様の御言葉が決して変わらないことを覚え続けて奮い立ちましょう。最後にこの聖句で終わりたいと思います。第二ペテロの最後の言葉です。私たちの主救い主イエス・キリストの恵みと知識において成長しなさい。このイエス・キリストに今もまた永遠に栄光がありますように。アーメン。ありがとうございました。心から愛しています。